大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいているコーナーです。さあ今週は藤沢名店ビル宝くじ売り場のあの金色のハットに金色のジャケットを着た志賀雅美さんに登場していただいています。今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。誰かに当たる7億円、買って当てよう7億円でおなじみの藤沢名店ビル宝くじ売り場の志賀です。
そうです、このフレーズとこの声ですよね。ありがとうございます、はい、さあ昨日はですね、そのお仕事、まあ、その出身から志賀さんってこういう人だったんだねということで、学生時代のお話いろいろしていただいたんですけれども、志賀さんが今手掛けているその宝くじ、意外とその仕組みって私たち知らないかもしれないと思ったので、宝くじの仕組み、今日最初に教えていただけますか。
はい、宝くじは発売元が各都道府県庁なんですね。ですから藤沢であれば神奈川県が発売元になっています。ですから大まかですけども、売上の 40% は交付金として県の方に行っています。であと皆さんのお買いになられた当選金には約 45% が充てられています。であとの 15% が印刷費であったり販売の経費というふうに割り振られています。
そうなんですか。ええ、ということはもう買うだけで私たちちょっとした貢献をしているってことになるってことですよね。
そうなんですよ。ですから自分では夢を買ってですね、もし当たったらどうしようという夢をどんどん膨らませていただいて、で実際にはもう当たっても外れても 40% は県の方に交付金として行っていますので、いろんな町づくりには役立っているということなんですね。
これちょっと知らない方も意外と多くいらっしゃいますよね。
そうですね、いくらかは言ってると思うと思うんですけど、 40% も言ってるのかって思われると思うんですね。ですからすごく社会貢献には貢献できると思います。
そうですね、宝くじを買って私たちどうしよう当たったらっていうね、当たったらどうしようっていうのも当たってくれっていう話なんですけれども ね、 そ、 でそこでまた社会貢献ができてると思えば、やっぱりちょっといろんな意味で夢も変えてるんだな、まちづくり貢献できてんだなと思うと、やっぱ宝くじに関してのこうイメージっていうのもやっぱり良くなってきますし、変わりますね。
あ、そうですか。もうぜひあの夢を膨らませていただければいいと思いますね。
そうですね、でそして昨日のお話でもその短いフレーズで皆さんに瞬間にこう、あ、宝くじを買おうっていうその営業力の志賀さんの凄さもすごいなと思ったんですが、この志賀さんのお店もいろいろこだわりがあるということで、そのお仕事のやりがい、楽しさ、そしてお店に関してのこだわりも教えていただけますか。
宝くじはうちだけ割引きますとか何かをつけますとか、そういうことができない、全国共通の同じ商品を取り扱っていますので、まあですから店作りとしては他にない店と思ってこだわってはいるんですね。売り場の両サイドに金色の柱があるんですけど、それは本物の純金箔の貼った柱です。ですからぜひ購入後にですね、宝くじをそこにこう当てて当たりますようにって念じるだけで当たるかもしれないですね。でカウンターも天然の御影石ですごく重くて、うちのお店のカウンターだけで約300キロ以上あるんですね。もう搬入するのも大変だったぐらい。でも柱にしてもそのカウンターにしても皆さん手が触れられる場所であるので、本物を置きたいなと思って、で本当にあの何倍の経費もかけて設置したもんです。
それはちょっと買う側からしてみても縁起が担げるというか、ちょっとご利益があるといいなって気持ちがさらにこう嬉しい気持ちになりますね。
そうです、ちいちゃな売り場だけどもお金はすごくかかってると思います。
志賀さんのですね、名刺入れも金でそういったところも、ね、抜かりないなと思ったんですが。
そうですね、普段の服装はそんなに派手ではないんですけど、中には普段からね、あの金の帽子かぶってあの金のジャケット着て金の靴を履いてですね歩いてるのかと思うと、そんな私には出会えません。
お名店ビルのところでお会いできるということなんですけれども、はい、声掛けのあのフレーズが本当に印象的で、とても馴染みやすくって、そしてその季節も感じられるなと昨日の話でもさせていただいたんですが、この仕事の楽しさって志賀さんどこに感じていらっしゃいますか。
あのやはり人との出会いだと思うんですね。天候もそれぞれ毎日毎日違いますけども、人も 同じ方に出会えてもその時によってコンディションが随分違ってこちらが本当気になる歩き方だったり表情だったりするお見受けするとどうしたのかなと思いますし、なんかこうニコニコニコニコねされてるとそれもまたねそれでどうしたのかなって気になったりしますし、それは本当に同じ場所で同じようにやっていても出会いがもう一人一人違うのは楽しみの一つでありますね。
昨日の話でもそういろんな方たちに話しかけられるんですよって話もありましたけれども、はい、まあ、そういった出会いもその志賀さんご自身の自慢というか財産にもつながってきますよね。
あ、そうですね。仕事を通じてなければそれでたくさんの人に何かをアピールするってこともないと思うんですよね。でも仕事だからこそたくさんの人にあの人仕事だから頑張ってるねとか、逆に言うと露出が高いもんですから、私はどんな仕事も共通すると思うんですけど、与えられた時間で自分の持ってる能力をやっぱり最大限出し切るということですから、いつ見ても同じ、どこを切っても金太郎じゃないんですけども、どこを切っても志賀正美でいたいなと思っているので、だから仕事でもそうじゃなくても本当にそんなに変わらないつもりではあるんですけども、仕事でも今日はあれだから手を抜こうと思ったりして何の得もないので、そしたら逆に出し切った方が終わった後の、ね、疲労感じゃなくて達成感がいつも味わえるので、いい日を過ごせるんだと思うんですね。
素敵なお話、言葉が出てきましたけれども、昨日の話でももっと素直で正直っていうね、本当にその通りだなっていう言葉も出ましたし、その心意気がその志賀さんのですね、皆さんに対してのその一つのフレーズだったり皆さんに対してのお声掛けだと思うんですけれども、志賀さんいつあってもやっぱテンションが変わらないっていう、その仕事上私たちやっぱり上がり下がりってどうしても出てきちゃうんですけど、はい、それがないっていうのも志賀さんのすごさですよね。
まあ、だから力んでないんだと思うんですね、ありのままというか、だから逆によく昔から志賀はお前ちょっと具合悪いくらいの方がいいかもねって言われるくらいに元気すぎるってよく言われていたので、だから逆になんか調子が悪いとか悪いぐらいの方が旗から見てちょうどいいのかなと思うと、無理して頑張ろうってね思う必要もないので、全てやっぱり受け入れるっていうことが大事なんだと思うんですね。
通る人の皆さんを見ながら、あの人はどうだな、この人はどうだなとか、また今日もお会いできましたねみたいな、そういった会話ができるというのもすごく素敵なことですし、名店ビル その宝くじ売り場に立ち続けてもう10年以上という話がありましたが、その10年振り返っていただいて、この町もこういうところが変わったな、変化したなって気づく点ってありますか？
そうですね、特に私がよくいる上の広場のところは、当時すごく路上喫煙禁止場所なんですけど、タバコを吸ってる方が多くて、特に気になったのがティッシュ配ったりキャッチをしている方たちが仕事をしながら休憩で立ち止まってる時にそこでタバコを吸ったりとか、そういうのがあったもんですから、で私も同じ仕事で呼び込みしていて、皆さんにご迷惑かけてるんだから仕事でいて、少しでも役に立てばと思って、気になる時にね、タバコは向こうの広場で吸えるからお願いしますって言って、それをやっていくと、1人2人っていう形でなって、今最近気づいてみたらですね、なんかそういうあの辺で立ち止まってタバコを吸ってる人が本当に少なくて、時々歩行しながらタバコを吸ってる人は身につくんですけども、立ち止まってずっとやってると、なんかあの辺って雰囲気悪いよねとか、人通りは一番多い賑やかな場所なのに、特に暗くなって塾帰りの子どもたちとか、小さいお子様も昼間も通ったりしてる時に、いつそういう子どもたちにねタバコが触れてもいけないの、それで路上喫煙禁止になってるはずなのに平気でやっているのが気になって、でもおせっかいのようで、よく警察の方には直接あんまり言わない方がいいかもしれませんねって言われるんですけど、でも気づいた時そこに言わないと、いなくなってしまったり、タバコもずっと吸ってるわけではないので、でおせっかいなところがあって、なんかだから私がいると吸わないのか、本当に吸わなくなってるのか分かんないけど、目につかなくなったなとの実感はしますね。
やっぱりその子どもたちの安全もそうですし、私たちが気持ちよくこうみんなのスペース、 こう使用できる、通ることができるっていう環境ってやっぱみんなで作っていかなきゃいけないですしね、うん、そういったところで志賀さんがちょっとご尽力いただいているとはまたちょっと意外なところだったんですけれども、まあそういったところで一つ一ついいおせっかいということでね、おせっかいという言葉もやっぱり今とってもまた改めていい言葉だよねって、こういうふうにした方がいいよねって話もありますけれども、志賀さんずっとそういういいおせっかいをされてこられた方なんですね。
まあ、なんか気になると逆にずっと、ね、引っかかってしまうので、思ったことはですね、さっきも言った素直とか正直じゃないんですけど、まあ言ってしまって、あとどうなるかはですね、その次の展開なので、なんかこう言ったらどうかなって、そればっかり思って、浸潤しているよりは行動を起こした方が早いということですね。
やっぱりこうやって志賀さんのようなご協力的な方もいっぱいいらっしゃると、やっぱりこういう町もいい町にね、もっともっとなっていくかなと思います。ご出身は最初横浜という話がありましたけれども、今まあ藤沢にいらっしゃって、志賀さんから見たこの藤沢の魅力、どういったところ、好きなポイントなどがあれば教えてください。
もう一言で言えばやっぱり海ですね。子供3人いるんですけども、3人ともまだ小学生の時に横浜から藤沢に引っ越してきて、それも子供を育てるには海のそばがいいなと思って、それで鵠沼松ヶ丘の方に引っ越してきて、まあ、そこはちょうど家からも歩いて海に行けるようなところで、よく夏場にですね、子供たちとボディーボードを持って、それこそ夕方5時過ぎぐらいに海に着くように、ちょっと人の気配も減るので、そしてゆっくり楽しめるもんですから、それを楽しみにしていたんですね。でやはり私は横浜生まれで横浜育ちだったんですけど、もう本当に自然の海がなくなってしまって、特に海水浴できるような海も全部なんか人工の浜で埋め立てられて人造になってしまっているので、ですから私は横浜にいながら結婚する前もドライブとか、それでは必ず江ノ島の方のこの湘南地区に毎週来てたんですね。土曜日の夜にはもう今焼肉屋酒井さんがあるところが、昔トルネードっていうですね、イタリアンレストランのお店で、そこでね、いつもピザを食べるのが楽しみで、もうそのお店もなくなってしまったの寂しいんですけども、ですからそのくらいに今でも海を見ながら海の風に吹かれてですね、食べたり飲んだりっていうのは大好きです。
お若い時からもう江ノ島の方に来られて、じゃあこの藤沢市というのは志賀さんの中でもう馴染みのある場所でもあったんですね。
そうなんです。高校の時もね、はい、体育の授業で時々ね、今日は海岸って言って、海岸まで裏道とか歩いて行ける場所だったので、それの時なんか本当のんびりですね、逆に部活動でもなく海を眺めてた時の、今思い出としては残ってますからね。
若い時に好きで来て、でそこでやっぱりここで子育てしたいっていうふうに、はい、藤沢市に来られて、そういった方たちがこの藤沢を愛してくれてるっていうのはやっぱり嬉しいですし、そういった魅力のある町なんだなって改めて志賀さんのお話を聞いていても感じることができます。ということでこの藤沢市に来てよかったなって思ってらっしゃるってことですね。
そうですね。特に私自身は子供を見ててそう思うんです。子供たちみんな、まあ、地元の小中卒業ですけど、自分たちの友達とかみんな本当に、ね、藤沢は大好き、やっぱり海が大好きで、なんか仕事や何かでもし一時的にどこか行っても必ずまた藤沢に戻ってきたいってみんな言ってるんですよね。そんなに、ね、郷土愛が強いところで子供たち育てられたっていうのが一番の幸せかもしれないですね。
こう生活の中に海がある、ね、その海を求めてやっぱ藤沢に来られて、でやっぱり住んでみてやっぱり良かったって言える街ってなかなかやっぱりないかなと思いますので ね、これからもその藤沢市の良さを感じていただきながら皆さんに夢を売っていただきたいと思います。お話を伺ってきました。志賀さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんにおしまいにメッセージいただけますか。
ありがとうございます。宝くじはジャンボ宝くじだけが宝くじではなくて、月曜日から金曜日まで毎日抽選があります。今度サマージャンボは7月の9日の月曜日から8月の3日の金曜日までの発売になります。ですからぜひ7億円の夢を自分で掴むためにもですね、買わないと当たりませんので、大きな夢を掴んでいただく意味で、誰かに当たる7億円、ぜひ掴んでみてください。で、宝くじは地元でご購入されると、地元にお金は循環されますので、よろしくお願いいたします。またお会いできたら、ぜひお声かけの方もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。 います。本当そうですね。気がつけば社会貢献ができていたといったね、そういった話も聞くことができました。さあ今週の大好き藤沢のコーナーでは、藤沢名店ビル宝くじ売り場でおなじみのあの方、志賀雅美さんに登場していただきました。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。